このひばりクラブではですね、まあ、もうずいぶん長くやってきましたが、日常生活に役立つこと、もしくは人生を深く考えることができること、もしくは世界情勢を、できるだけ正確に把握できることあたりをこう念頭に置いてですね、そして進めていきたいというふうに思っております。今日は気象のことですね。気象っていうのはですね、大きく言えば物理の範囲に入るわけですね。空気の流れとか、蒸発とか、そういったものが基本になるわけですが、梅雨の終わりの方になりますと、日本は必ず大雨が降るんですね。でそれは蒸発量が水温が高くなってきてですね、蒸発量が増えるということと、それから今年はそれほど長く梅雨が安定してませんでしたけど、梅雨前線がものすごく安定している時はですね、梅雨前線が安定しているっていうのは太平洋高気圧と大陸高気圧の勢力は大体同じで、梅雨前線が日本列島の南にですねじっと停滞すると、こういった状態になりますと、いわゆる梅雨の標準的な雨の降り方ですね、しとしとと長雨が降るという、それは非常に大切で、米ができる稲が育つためには非常に大切で、豪雨になることがありましてね、それは非常にこう危ないんですけども、日本列島の作りから言ってですね、時には豪雨になるし、しかし本当は梅雨の時に雨がうんと降って、それで梅雨が明けてから、すごく暑い夏が続くということは、我々が食料の主力にしている稲の生育としては非常にいいわけですね。何だって一番怖いのが寒い夏でありますので、そういうことですね。それで昨日の朝日新聞にですね、これをひばりクラブ出るのは1日遅れますから、おとといということになるかもしれませんが、7月3日の朝日新聞に24時間雨量335ミリについてですね、これを観測史上最大と報道しておりました。で今日はですね、7月4日なんですが、気象庁がレベル5っていうとですね、気象庁の分類によるとですね、緊急安全確保、命の危険があるので直ちに安全を確保してくださいっていうレベルで一番上なんですね。でこれはどう考えるかってことです。私は気象庁の悪口を言おうとか、朝日新聞は新聞かどうか分かりませんが、その報道を文句をつけるんじゃなくて、我々が国民として正確に判断するということをこのひばりクラブでは進めたいと思ってるんですね。で日本のまず、24時間雨量の記録をちょっと見ますとですね、神奈川県箱根でですね、大体これは2010年ぐらいだったと思いますが、922ミリですね。それから20位までずっとこう調べましたところ、これはもう1998年でしたかね、高知県高知市の629ミリで、いわゆる雨が多いっていう状態はですね、1日24時間としますと、大体500ミリから1000ミリ。の雨が降る状態を言うんですね。それに対してこの7月3日に朝日新聞が観測史上最多と報道したのはその約3分の1ぐらいなんですね。でこういう状態が報道で長く続いてるんですよ。これはね、昔はそうじゃなかったんです。昔はもちろんもっと報道が誠実でしたからね、本当に24時間雨量を観測史上最多と報道するときは、今で言えば922ミリを上回った場合、つまり神奈川県箱根市で2010年ぐらいに記録した24時間雨量922ミリを超えるとですね、観測史上最多というふうに言ってたんですけどね。僕の子供の頃は少なくともそうで、諫早豪雨とか長崎豪雨つって、すごい豪雨がありましてね、私の記憶では1500ミリぐらい降ったような気がするんですが、今の記録ではそうなっております。この過去の記録がですね、観測史上最多の記録が まあ、今言ったように2010年とか1980年ぐらいでものすごく最近のものなのは、測定の方法が変わった時ですね、過去の記録が消えちゃうことがあるんですよ。例えばアメタスで測定始めたのがだいたい1990年ぐらいなんで、昔のですね、雨量計で人間が測ってた記録を消しちゃうことがあるんですね。これはどうな、観測史上最多って言いますとね、感じとしては明治ぐらいからそれは雨量は観測してたろうと思いがちですよね。そうすると明治以来最高みたいに見えるんですが、明治以来最高の24時間雨量ってのは多分僕の感じは1500ミリぐらいですので、それから見ますと7月3日の朝日新聞が報じた雨量っていうのはその5分の1ぐらいですからね、非常に少ないっていうことが言えるんですよ。それでそれを気象庁がレベル5にしたっていうのはまたこれは別の問題を考えなきゃいけないですね。それがまあ次に書いてある基準に注意することっていうことなんですが、ですね、例えばあの都市が浸水するっていうのは主には都市の下水の能力ですね。最近では、都市をどんどんどんどんこう水を汲み上げたりいろいろしまして地盤が沈下したりですね、それから都市のそばを流れる川のですね、浚渫っていいますか、土をこう覗くのですね、川っていうのはあの山の方から流れてきますので、必ず川底っていうのは毎年少しずつ少しずつ上がっていくので、普通はですね、それが洪水となって、陸上の方のその水位も上げていくんですね。水位っていうか陸上の高さですね。例えばメコン川、ベトナムのメコン川ですと毎年氾濫しまして、氾濫するごとに畑の方に土がたまると、そうすると家が少し、土の中に入っちゃうので、ベトナムの南の方に行かれた方は分かると思いますが、少し高床式みたいなですね、家になっておりまして、で毎年メコン川がガーッとこう氾濫してですね、その泥が、川のですね、近くの農地に全部溜まっていくわけです。それがまあ非常に肥沃って言いますか、栄養が十分なんで、そこでまだあんまり化学肥料を使わずに作物が育つと、これがまさに自然と共存した農業なんですけどね、まあ、人間あの日本の場合はもうそういう時代は過ぎてしまい、悪い時代の方に行きましてね、川の周りに堤防を築いちゃうわけですよ。それで堤防を築くから川は氾濫しない、それはいいんですけども、氾濫しないということは泥が川の中にたまる、でこれを浚渫してですね、まあ、石油を使って浚渫をして、海の方に流せば、まあ、海が少しずつ少しずつ陸地になるのでそれもいいんですけども、そうすると浚渫した泥っていうのは汚い泥が流れるので、漁業に影響あるとか言ってダメだと、そうすると浚渫をしないで川の底は少しずつ少しずつ高くなっていって、堤防だけ高くしていくと、そうすると結局天井川って言いますかね、地面よりが高い川になるというふうになって、どんどんどんどん悪い方に行くんですね。しかしそれでもですね、一応川はあの河川の保全がありますからね、ですから基準が普通はあるんですよ。例えば、まあ、名古屋ですと1時間雨量3時間雨量でどのくらいの雨量まで逃げなくていいかということが決まってるんですね。でこの頃のそのこういう気象報道とか気象庁の発表の特徴はですね、気象庁はもしかしたら国土交通省に遠慮してるのかもしれないんですけどね、 役所ですから、縦割りですから、新聞社は本当はそうじゃなくて、新聞社とかテレビは両方取材して報道しなきゃいけないんですが、この災害が起こるかどうかという具体的なことはですね、実はあの24時間雨量が330、今度ですね335ミリで観測史上 最多、これはあの別に日本の観測史上最多ではなくて、そこの場所のアメダスを設置して以来、だからアメダス設置以来最多というふうに言わなきゃいけないんですが、まあ、アメダス設置が335ミリと今度しますね。その地域がの基準がですね、335ミリ以上でできていれば逃げる必要はないんですね。で、気象庁が逃げろと言ってるのはなぜかっていうのはこれまたよくわからないんですよ、実は。そこまで詳しく発表してくれないんで、非常に雨が多いので、 警戒して命を守る行動をしなさいとよくテレビでも言ってますけれども、それがその地方が例えば今度335ミリですよね。そうするとその地方の基準が水害基準が500ミリになってて、24時間500ミリになってたら全然我々は逃げなくていいんですよ。ところが200ミリになってたら溢れますからね。逃げるかどうかは別にして安全確保しなきゃいけないわけですね。ですから、最近ではその危ないことを強調しなければいけない、国民にデータを与えるんじゃなくて危険を知らせる必要があるという、考え方がありましてね、危険だ危険だっていうわけですが、やっぱり私はね、日本人っていうのはほとんど全員が高等学校を卒業してるわけですから、私は危険を強調するよりかはですね、データを示すと。例えば7月3日の朝新聞の報道で私が書くんであれば、24時間雨量が335ミリになって、これは結構強い雨だと。でアメダス、そこにあるアメダスとしては史上最大であるが、最多であるが、24時間雨量記録としては2010年の箱根の922ミリの約3分の1だと。それから測定が古い測定の場合よりかは5分の1ぐらいだから、それほどびっくりするような雨ではないと。そしてこの地域は基準はですね、防災水害の基準は500ミリになってるから、あと160ミリの余裕があって多分そこにはいかないので、予想としては堤防が決壊したり水位が上がって床下浸水になるってことはないという可能性が高いと、これまできちっと説明したらですね、記事はかなり長い記事なんですけど、危険だ危険だって書き、それを繰り返して書いてるわけですね。これは新聞記者のレベルが低いのか、それと危険を強調しなきゃいけないというふうに思っているのか、どちらかだと思います。